ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。お近くの書店 Amazon でお求めください。
はい、今日はですね、ベトナム市場の話をしていきたいなというふうに思います。対象は、FMCG 食品飲料菓子日用品等の消費財、FMCG 周りのメーカー向けのお話になります。B2B の製造業の方がいらっしゃったら、まあ置き換えてね、自分たちの業種に置き換えて聞いていただければなというふうに思います。はい、まあベトナムの市場のお話ということで、ベトナムの話をするのは久々かもしれませんけども、なんでベトナムの話をしようかなと思ったかというと、やっぱりここ、今年もね、引き続きベトナムに関するご相談って非常に多くて、でここね5年ぐらいを見ていると、やっぱりタイプラス VIP みたいなのがもう圧倒的にご相談としてはね多いんですよね。半分ぐらいはやっぱりそこに集中してる。で、まあ消費財メーカーにとってね、タイの市場も非常に大きいですし、 VIP ベトナムインドネシアフィリピン の略して VIP ですけど、 VIP の市場というのは、まあ、今後最もそのポテンシャルの高い、人口が131と覚えてもらったらいいと思うんですけど、フィリピンが1億強、インドネシアが3億弱、ベトナムが1億弱ということで、まあ、131というふうにね覚えてもらったら、そこだけで4億人の人口がいますから、消費財メーカーっていうのはもう基本的にはもう胃袋の数、いかに若い胃袋をつかむかっていうのがもう最大のポイントですから、おじいちゃんおばあちゃんよりも若者の方がたくさん消費するし食べるし、なのでいかにその人口の多いところに需要があるかということなので、当然まあ VIP という話になってくるんですが、でその中でね、中でもまあベトナムということで今日ちょっとお話をしたいなというふうに思うんですけども、まあ、厳密にはね、人口ベトナムは9750万人ぐらいでございまして、これもね10年に1回とかのその統計なので、実際にはねもうちょっと多いんじゃないかと、もう1億人超えてるんじゃないのっていうような人もいますけどもね、まあ1億というふうに考えてもらってよろしいんじゃないかなというふうに思います。で小売市場の規模がですね、どれぐらいあるのっていうと、約22、3兆円ぐらいですね。22、3兆円ぐらい。日本のね、小売市場は150兆円ぐらいなんで、まあそれに比べるとだいぶ小さな市場にはなってくるんですけど、でもこれ ASEAN 全体でやっぱり6を見ていく、 ASEAN 全体でいくと日本の小売市場規模ともほぼほぼ変わりませんから、インドネシアが40数兆円ありますし、フィリピンも20数兆円で、ベトナムが22、3兆円で、タイが17兆円ぐらいあるかな、でマレーシアも14兆ぐらいで、シンガポールも6.5兆ぐらいはありますから、まあ全部まとめると130兆円以上ありますから、まあ日本とねほぼほぼ変わらない。で ASEAN を見るときに、この国ごとのこのねボーダーがね、僕これシンガポールに住んでた1980年からこう比べていくとね、ものすごいボーダーレス化、ボーダーレス化になっていて、ちょっと発音がおかしかったね、ボーダーレス化になっていて、その国ごとの人物金情報の行き来、それから連携、 ASEAN というその枠組み、だけじゃなくてね、いろんな連携考えるとね、もう本当に東京、大阪、名古屋、福岡、札幌みたいな、こういう感覚でやっぱり ASEAN 市場を見るべきなので、そのシンガポールで流行ったものは他に飛び火するし、タイで流行ったものは他に飛び火するっていうね、こういう視点も必要ですと。で一方で首都だけを見ていくっていう視点も必要だし、でさらにその国として のそのそれぞれを見ていくみたいな視点も必要なので、あの日本のね感覚とはねだいぶちょっとねあの違う、日本は日本、その他は外国みたいなね、こういう見方だけだとやっぱりなかなか市場を 見間違えるので、あのそういう視点はねしっかり持つ必要があるなというふうには思います。ちょっと話しとれましたけど、まあ、ベトナムね 2、3兆円ぐらいで、あのまあね、この消費財メーカーにとってベトナムって、そのポイントは3つあってですね、その1つが南北問題ですよね。これ南北問題って、まあ、距離的な問題と政治的な問題と2つあるんですけど、まあ、首都はハノイなんですよね。ただ経済の5割ぐらいはホーチーミン、南のホーチーミンで、この北のハノイから南のホーチーミンまで1600キロぐらいこうあるんですよね。でやっぱり非常にその距離がありますと、で日本での高速道路新幹線が整備された1600キロとベトナムの1600キロって全然もう意味が違うんですよね。でちょうどこの真ん中にダナンという、まあ、観光地でも有名ですけど、ダナンの上にねフエっていう都市があって、そこにね非常に高い山脈があって、昔からそこの山脈越えが非常に大変で、その地理的な観点から北と南がこう分断してるっていうね、その物を物流する時にもね、道もね僕もあの何回かこうあのトラックに乗ってあの行きましたけどもね、あの決してねその日本のような道じゃないんですよね。なのでこの距離的な問題、例えば工場がホーチミンにあって、本当にハノイやりますかみたいな問題ね、効率どうですかみたいなことを考えたりすると、これは一つねしっかりと考える必要があるっていう問題と、あとその南北戦争の名残、まだそんなことあるのって僕も最初思いましたけどもね、やっぱりその北に行けば行くほど街並みが全然違う、南はもっと開放的だし、北に行けば行くほどこう、あ共産国っぽいな、まあ、まあ共産チックだなっていうのはすごく街並みを見てて感じるので、あの最近中国だとねなかなか感じなくなりましたけど、2000年前後ぐらいの中国はね北京とか行くと、あこれが共産国なんだって僕初めて北京に行った時に、もう衝撃を受けたんですよね。あ北朝鮮みたいなイメージするなって、ちょっとそんなこと言ったらちょっと語弊があるかもしれないですけど、あこれが共産国なんだっていうね、今の北京ね全然そんな匂いしませんけどもね、あのそういうのがまだ残ってて、やっぱりその南の市場でもやっぱり政府の要所要所は北の人間がねやってたりするので、南の人間とか南の会社が北で成功するのがなかなか難しいっていうね、こういう問題をまあ秘めてたりで、逆に言うとまあじゃあ北の人間がね南で成功するのかって、役所はね全部北で牛耳られてますけども、ほとんどねなんですけど、まあ企業がそうかっていうと必ずしもそうじゃないので、ディストリビューターなんかもね北のプータイ南のメサなんて、あのメサとプータイってあの企業名ですけど、ディストリビューターの大手のディストリビューターの名前ですけども、そんな風に言われたりもしてるので、基本的にこの南北問題っていうのが根強く根付いてますよっていうことと、あとそのセールス機能の問題があって、これどういう問題かっていうと、そのベトナムのディストリビューター、まあ、ディストリビューター使うことになるんですよね、なるんだけども、結局セールス機能を持ってないので、メーカーがセールスをしないといけない、自分たちでセールス部隊を持つ、もしくはディストリビューターにセールスを派遣して、もしくはメーカーの費用負担でセールスを雇わせてセールスをやらないといけないという、こういう問題がま あるので、そのディストリビューターじゃないじゃんそれ、単なる佐川と大和じゃんみたいなね、ディストリビューターの定義イコール配達みたいな、デリバリーみたいなね、本来ディストリビューターの技能ってのはデリバリーとセールスなんだけども、ベトナムだとこのデリバリーがセールスになってしまってるっていうのがもうほとんどのディストリビューターなので、ここが非常にその日本企業が苦労するポイントで、あと伝統小売の問題、まあ伝統小売っていうのはこれ、近代小売の数が、ベトナムはね弊社の最新のカウントだと、まあ8200、主要どころ8200ぐらいなんですよ。主要なねウィンマートとかコープマートとかね、そういう、近代小売の総数がで、対して伝統小売66万点あるので、やっぱり伝統小売を攻略しないと、シェア取れない、日本の、 消費財メーカーの、多くの悩みは、いかに伝統小売を攻略するか、ここで皆さん課題を抱えているので、まあ、ここの問題が一つ非常に、大きくありますよということで、この3つの問題を、まあ、クリアしていかないといけない。で、私の話が長いのでもう10分経っちゃったので、今日これぐらいにしときますけども、ちょっとあの次回ね、この3つの問題をもう少しブレイクダウンをしてお話をしていきたいなというふうに思います。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また皆さん次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。